最初に親ばかぶりを発揮して申し訳ないんですけれども、自分の家族のことを言ってよろしいでしょうか。昨年私は50年の牧師生活を終わりました。その時家族のがみんな集まってお祝いしてくれたんです。こういう嬉しいことはありませんので、ちょっと皆さんの前に一言余計なことを言わさせていただきました。今日はご一緒に考えてみたいのは信仰の力っていうことです。信仰の力とは何かと言いますと、今から説明していきたいと思いますが、物事を認識する3つの方法があるって言うんですね。それは3つあってね、それは高須賀光顕って方がこう言ってるんです。1、観察すること。これは例えば A さんは目が二山豚で金歯を3本入れているというように客観的な見る方法。2番目は体験で、砂糖は甘いと聞いても舐めてみない人にいくら説明しても分からないけれども、要するに砂糖を与えたらすぐ分かる。これが体験ですね。3番目に類推という言葉があります。これはどういうことかと言いますとね、失恋した人が他の人の失恋にそうつながろうと押し量るようなことをする。しかしこの3つの方法をもってしても認識できないのが神であると、この高坂光顕聖顕という人は言ってるんですね。私たちは神様をじゃあ死ぬにはどうしたらいいか考えてみたいと思います。信仰について考えるために2人の人物をの例から教訓を得たいと思うんですが、ちょっと聖書を読んでよろしいでしょうか。創世記の旧約聖書、創世記の6章から9章、長いですけれども、その中の6章 の7節と9節をお読みしてよろしいでしょうか。創世記の6章の7節、6章の22節、旧約聖書の8ページ、新約聖書では7ページになると思いますが、そこに書いていることをお見せしたいと思います。22節、ノアはすべて神が命じられる通りに果たした。皆さんね、今まで雨が降っていないときに、雨が降るって言うたらどんな感じがするでしょうね。私たちは雨が当たり前だと思いますけど、サハラ砂漠なんかに行くと雨がほとんど降らないそうですね。それでね、雨を経験した人は分かりますけれども、雨を知らない人に雨を説明するのは難しいですね。ノアが初めて雨が降るって聞いたときに雨を見たことがなかったんです。ところがですね、ノアはね、雨とか洪水がどういうものかということは理解できないんですけれども、神様が言われたために神様の命令を通りにしたと書いてるんですね。いわゆる雨や洪水などが理解できないときに神様から言われてそれを実行したということですね。このように説明されています。ノアの物語は9章の終わりまで続きますが、注目したいのは7章の5節です。7章の5節以下においても、雨が降り洪水がみなぎり、すべてのものが滅ぼされました。神の予言が実現してからは、この事実を認めてももはや信仰とは認められません。ノアになった時、洪水になった時には、ノアの家族以外のものはすべての人も神の言葉の真実性に打たれて、心を入れ替えて神の言葉に下をしたのでしょうか。神はそれを拒絶なさった。いわゆる別な言い方をしますとね、ノアとその家族だけが洪水を信じて用意をしたって言うんですね。他の人たちはそれをしなかったために滅んでしまったっていうことです。じゃあ当時はですね、水分がどうしていたかって言いますと、アドベンティストの仲介、聖書仲介を見ますとね、水が地下から湧き上がってきて全面を潤していた。ですからね、それまでは雨が降らなかった。地下全面が潤してきて地面が潤っていたので雨を見ることがなかった。ところがですね、ヨブはね、雨が降るって言われた時に 雨をまだ見たことがないのにそれを信じたんですね。信仰とはそういうものですね。自分が見ていないけれども神様が言われたならばそれを信じて実行するっていうのが信仰だと思います。聖書一箇所お読みしましょう。創世記の呼ぶ記のですね一章の22節をもう一回見てよろしいでしょうか。776ページ、ヨブ記一章の22節。18節からお読みしますとね、15節からお読みします。16節からお読みします。彼が話し終わらないうちにまた一人が来てご報告いたします。天から神の日が降って羊も羊飼いも焼き死んでしまいました。私一人だけ逃げ延びてまいりました。彼が話を終わらないうちにまた一人が来て言った。ご報告いたします。カルディア人が三部隊に分かれてラクダの群れを襲い奪っていきました。牧童たちは切り殺され私一人だけ逃げ延びてまいりました。彼が話を終わらないうちにさらにもう一人来て言った。ご報告いたします。ご長男のお宅でご子息ご息女の皆様が宴会を開いておられました。すると荒野の方から大風が来て潮から吹きつけ家は倒れ若い方々は死んでしまわれました。私一人だけ逃げ延びてまいりました。ヨブは立ち上がり衣を裂き髭を髪をそれ落とし血にひれ伏していった。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え主は奪う。主の皆は褒めきかな褒めさえられよう。このような時にもヨブは神を非難することなく罪を犯されなかった。このような世の信仰が持ってたらいいですね。それで聖書中から見てますとね、ヨブは誰が書いたかっていうとモーセが書いたってエレン・ジー・ホワイトが書いてますね。そしてね、創世記のもの初めの五章ありますね。創出レミ神明記、これもモーセが書いたっていうふうに言われてます。ですからヨブの経験はモーセが書いたって言われてますね。ですから当時このような苦しい経験を負っているのを書いてモーセはどういう気持ちで書いたのでしょうか。ヨブ記において言えることはですね、決してご利益宗教ではないということですね。自分の家族が全部亡くなって、ね、一人残ってひどい状態にあったにもかかわらず彼は信仰を捨てなかった。そして神様を賛美した。私が立場を抱えて自分の例えばここに長男がおりますけれども、長男も次男もよく知ってくれるんですけども、みんな亡くなって私一人残ったら私なんて言うんでしょうね。神様を賛美するんでしょうか、それとも神様を呪うんでしょうか。そうやって考えてみるとですね、ヨブは本当に偉いと思います。そして私もヨブのような信仰を持ちたいと思いますね。信仰の素晴らしさについて考えてみたいと思うんですが、信仰はね、不可能を可能にするんですね。ある教会に聖松S 姉妹がおりました。この方はですね、教会に来るときに水もねご飯も食べないで来るんです。なぜか分かりますか。トイレに行きたくないから、下から腰から下言うことは聞かないから、お父さんが来てる間はお父さんが運んでくれたんですけれども、お父さんがいなくなった後は知ってる人が教会にこう連れてきてくださったんですね。だけどこの人はね、飲み物も飲めないし食べるものも食べないで来ていた。そしてね、トイレに困らないようにずっと毎週通ってらっしゃった。こういう方がいらっしゃることを覚えていただきたいと思うんですね。私が三遊学院を卒業したときに、弱い人とか困ってる人を助けてあげなさいって、三遊学院の、私は水上で働いたんですけれども、その水上の責任であった根本千恵子先生って方がですね、久下さんが働きに行ったら、普通の人は、放っておいて困ってる人とか、お年寄りを大切にしてねって言われました。 とらかの私がもう年寄りになってしまいましたけれども、だから今でもそのことを覚えてます。だからできるだけ力になりたいと思ってるんですけども、この S 姉妹はですね、話が変わりましたけれども、 S 姉妹は教会に来ることが楽しみでやってきたんですね。またね、3つ経験させていただきたいと思うんですけれども、ある時ですね、ある午前2時ごろ電話がかかってきて、そしてね、もう危篤状態だから祈ってほしいって言われたんです。その時私はね、そのためのその人のところに行ってお祈りしたんですね。その時心の中でこの人の病気は治るって確信したんです。そして大丈夫ですよ、もう助かるから安心してくださいねって言いましたらね、喜んでいらっしゃいました。そしてその通り良くなったんです。もう一つはね、やっぱりがんにかかっているある姉妹ですけれども、午前3時ごろお電話をいただきました。そしてね、この方はですね、助からなかったんですけれども、私が行った時にまだ命があるようにと思って3時ごろ行ったんですけれども、まだ息があって、亡くなる前にその方にお会いしたんですね。そしたらこの方ですね、手を私が握って、そして愛する姉妹をあなたの御手においでにします、どうぞ平安と安らかな声をお与えください、天国でお会いできることを楽しみにしてますとお祈りしたんです。そしたらね、その方の目から涙がスーッと落ちてきました。だから私はね、この経験を通してキリスト教は決して御利益宗教ではない、本当にね、私たちの神は生きておられる、そして私たちは愛しておられる。ですから私は皆さん方にお勧めしたいのはね、ぜひ祈りが聞いてほしいと思うことがあるなら、一つだけ挙げてね、朝晩に祈っていただきたいんです。そうするときにその祈りが実際に聞かれるかどうか試してください。私はね、神様が生きておられるからきっと祈りを聞いてくださると思いますよ。神様は素晴らしいお方だと思います。もう一人の姉妹の話をしたいと思うんですけれども、私がしている親しくしている方からお電話をいただきまして、自分の子供が不良になったのでどうしたらいいかという相談を受けました。その時にね、私はその方にお答えしたんです。神様は守っておられるからきっと立ち直るから安心していなさいって。そしたらですね、この方は立ち直って無事に今元気で過ごしてるんですね。皆さん、これらのことを思ってどう思われますか？神様が生きてらっしゃるって思われるんじゃないんでしょうか？ノアやアブラハムやヨブが信じるという時、それは彼らが結果を見ないで神の言葉に素直にあったように、まだ成就されない神の約束をも素直に受け入れたということです。理性の判断や意思の決定によって神の言葉の真理性を認めるのではなく、神の言葉であるから無条件で信じるという態度です。まだ成就されない神の言葉で最大のものはキリストの再臨である、それに伴う大審判のと永遠の祝福です。ある方から私相談を受けたことがあるんですね。再臨って一体どんなことなんか起こるんでしょうねって。だから私はね、私も分かりませんって。ただいらっしゃることは天からイエス様がいらっしゃるんでしょうって。そしたらエレン・ジー・ホワイト面白いこと言ってるんですね。いや、ある科学雑誌に面白いこと書いてました。地球のようなね、宇宙が他に7つあるって。そしてね、更新できるんじゃないかって。それで今日本の科学者たちはね、どうにかして連絡が取れないかって一生懸命連絡を取り合ってるそうです。もしそれが可能になったら面白いですね。私たちが天国に行って、エレン・ジー・ホワイトはね、天国に行って我々は亡くなった後天国に救われるものへ行くって書いてますでしょう。そしてね、戦いを訪問するって書いてるんですね。そしてその時、その7つの地球があるならば、そこに行ってみたいなと思っています。ですから神様がいらっしゃるってことは本当に素晴らしいことだし、そういう希望を持てることも嬉しいことですよね。そしてね、信仰を持つっていうことはどういうことかと言いますとね、将来に対して不安がないってことですね。必要なものは与えられる。私はうちの子供を育ててきましたけれども、僕の給料って限られてますけどね、無事に子供を卒業させることができました。子供たちも経済的に苦しい思いをしたと思いますけれども、一言もそういうことを言わないで一生懸命協力して頑張って卒業してくれました。 だから私は子供にも感謝してますし、それと同時に神様が導いてくださったことを心から感謝しています。ですから皆さんね、神様のことを知りたいと思ったら、一つのことをテーマに挙げて祈ってください。そして祈ってね、その祈りが聞かれたら神様がいらっしゃるって分かりますよ、ね、いくつも祈ったらダメですよ。一つだけ自分が聞いてほしいと思うことを一つだけ決めてね、それを祈るんです。そうするとね、ぜひ聞かれるってことを体験してください。ただ私第一礼拝でも言ったんですけどね、オーガスチヌスっていうカトリック教会からもプロテスタントの教会からも尊敬されている人物がおるんですね。この人のお母さんはモニカって言いました。ところがね、オーガスチヌスっていう人は若い頃はね、報道断前に身を持ち崩して悪いことばっかりしてたんです。それがね、30年間続いたんです。30年経った時に大菓子にしてはハッと気がついてね、このままじゃいけないって気がついてお母さんに謝って、そしてね、今ではねカトリック教会からもプロテスタント教会からも信頼される人物になった。皆さんどう思われますか？30年祈ったんですよ。ですから皆さん、私は祈りを進めるって言いましたけれども、ある方はすぐ聞かれるでしょう。ある方は聞かれないかもしれない。だけどね、必ず時が来たら答えてください。エレン・G・ホワイトはね、このように書いてます。神様の考えは我々の考えと違って、その人にとって一番いいと思うときに一番いい方法で叶えてくださる。だから祈りをやめてはなりません。神様がいらっしゃることを体験するためにはそれが一番ですって書いてます。だから神様を信じて祈ると、どんな素晴らしいかを体験していただきたいと思いますね。じゃあ聖書を読みよろしいでしょうか。旧約聖書のエレミア書29章、新教の約聖書は1230ページ、1230ページ、高約聖書は旧約聖書の1098ページ、エレミア書29章の11節。エレミア書29章の29章の11節、新教の訳では1230ページ、高訳聖書では194ページ。じゃあ新教の訳でお読みさせていただきます。私はあなた方のために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。皆さんね、私たちにはここに書いてますね。それは災いの計画、平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。私たちはこの聖句を覚えたいと思うんですね。ですから私たちはイエス様を信じて生活するときに、神様の祝福があること、神様のお導きがあることをぜひ覚えていただきたいと思います。次にもう一つ聖句を読んでよろしいでしょうか。新約聖書に行きます。ローマ人への手紙8章の28節、新旧約聖書は285ページ。そしてローマの8章の28節です。新旧約聖書は285、それから普通の公約聖書は243ページです。じゃあお読みいたします。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益になるようにと共に働くということを私たちは知っています。ですから、どんな苦しいことであっても、どんな辛いことであっても、万事が益となるんだということを覚えてください。ですからね、私たちの経験において、いつも思い通りにいくとは思いませんね。私が一番残念に思っているのはですね、私は本当にこう親しくしてたのはすぐ上の次男だったんですね。国彦って言うんですけれども、私は和彦ですから、うちの親はですね、みんな彦がついてるんです。国彦って言うと親しくしてたんですけどね、彼はね、ある立派な地位までついたんですけれども、どうしても辞めることのできないものがありました。それはタバコだったんですね。タバコはやめた方がいいよって話したんですけれども、タバコは緊張を解くからこれはいいんだってことを吸ってました。それで結果はですね、肺がんで 亡くなったんですね。それから私はですね、誰にでも言うんです。タバコは絶対吸わない方がいい。未信者の方にも言います。お酒は少量ならいいけど、タバコは絶対に吸ったらダメ、タバコは体を壊すって言います。信者さんはそのこと言わなくても分かりますからね。だから未信者の方から聞かれた時には、タバコは絶対に吸わないでください、お酒なら少量ならいいですよって。だけどね、セブンスやるべきしたらお酒もダメですよね。飲まない方がいい。あの、お酒を飲むと何がいかんか分かりますか。ここに物があると分かっていても、それを踏み外したらいけないと思ってもそこに落ちてしまうんですって。お酒はいわゆる頭をこうおかしくしてしまう。それが一つの特徴ですね。皆さん、今日私の態度を見て何か変わってると思いません？今日私はですね、三位学院を卒業するときにもらったネクタイをしてるんです。それからね、ちょっとお見せしますね。これもピンですね。これも学院でもらったものです。今日は全部ベルトも三位学院の卒業したときのプレゼントです。みんなこれをしてるんです。今日はもう多分、まあ、まあ言いませんけども、あまり反省チャンスないだろうと思ったので、私はこのように今日は三位学院のスタイルで来ようと思います。私は今の三位学院が好きです。そして三位学院の友達と今でも文通しています。そして友達がですね、今元気にしてるかって、今元気にしてるって、遊びに来いよって言うから、あ、行くよって言うけど、一人はとアメリカだし、一人は沖縄なんです。沖縄は人はいいから遊びにおいでって言うんですね。沖縄はとってもいいところらしいですね。まあ、本人の話によるとね、 95% って言いますかね、の善人と5人の悪人、その悪人はね、もう手にも針にも負えないようなすごい悪い人だそうです。ところがね、いい人はものすごくいいって、そしてね、考えられないぐらい人を信じるって。だから一回沖縄に遊びに来いよって言うんです。そしてアメリカに行ってる友達はね、アメリカに来たらいろいろ案内するからアメリカに来いって。私アメリカに行ったことあるんですけど、最近はちょっと行ってませんけどね、アメリカに来いって、その友人もですね、アメリカに来たらいろいろ案内するから来いって言われてるんですね。こうやって友達が持てることは本当に私は嬉しいことだと思ってます。そしてね、神様を信じることがどんなに幸いかということをいつもこう思っています。じゃあそろそろ終わらさせていただきますけれども、この地上、私たちはですね、この地上だけではなく天国に目を向けた生活をしたいと思いますね。聖書を開いてよろしいでしょうか。新約聖書のヘブル人への手紙、ヘブライ人への手紙ですか、11章の13節から14節。新約聖書の新共同訳聖書では415ページ。そして公約聖書では355ページです。11-13-16、よろしいでしょうか。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しています。もし出てきた時のことを思っていたなら、天に戻る良い機会があったでしょう。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷を、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥じてなさいません。神は彼らのために都を用意されていたからです。ですから神様を身近に感じるということは本当に素晴らしいことですね。ちょっと時間が早いんですけれども、しかし終わる前にちょっと紹介したい言葉があります。誰からも受け入れられず、誰からも愛されず、必要とされないという悲しみ、これこそ本当の飢えなのです、とマザー・テレサ。マザー・テレサというのはインドの方ですね。この方がこう言いました。 もし皆さん方の中で友達が欲しいとか何か相談したいことがあるというならば、もう私はこういう年ですから、もう男女関係ありませんので、何でもおっしゃってくださったら喜んでお力になりたいと思っています。そしてもう一つお読みしますね。平和を求める祈り。私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望に希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰める理由は慰めることを、理解される理由は理解することを、愛されますよ、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私は与えられるから与えるから受け入れ、受け入れ、許すから許され、自分を捨て弟子に永遠の命をいただくのですから。先ほども言いましたけれども、あの経験をしてた子供さんのその癌のある方が亡くなった時ですね、あの私は今でも忘れることができないんですけれども、見てにお祈りしますと言った時のその顔の、あの喜びに満ちた顔とその涙ですね、それを見た時に私は本当に信仰を持ってよかったと思ったし、その方も安らかな眠りについたことを本当に感謝しています。私もやがて眠る時が来ると思いますけれども、その時は平和な気持ちで眠ることができたらいいなと思っています。どうもありがとうございました。